ます。
ありがとうございます。
この朝もご一緒に神様の御前に来て礼拝を捧げることができることを、そして特にこの時間、また神様の御言葉を共に聞くことができることを心から感謝します。一言お祈りしてメッセージに入ります。愛する天のお父様、あなたの皆を賛美します。先週1週間、弱く罪深い私たちをあなたは歩みを持って導いてください。この朝、このようにして共にあなたの前に集うことをお許しくださり、ありがとうございます。神様、どうぞ今この時をあなたが豊かに祝福してくださいますように。御言葉が開かれました。御言葉を通して既にあなたはそれぞれの心に語ってくださっていることを思いますけれども、今この小さなものが御言葉を取り継ぎますから、主をどうぞお持ちくださって、主はあなたご自身が私たち一人一人にお語りくださり、あなたの心を明らかにしてくださいますように、あなたのことを、あなたの心をもっと深く知ることができるように、主は今この時豊かな祝福をお与えください。愛する主様の名前によってお祈りします。
アーメン。
今日開かれているのは有名なタラントの例えです。私たちはここから神様のために働くことについて学ぶことができます。早速本文をお読みしたいと思いますけれども、まず14節から18節をお読みします。天の国は、ある人が旅に出るとき、しもべたちを呼んで自分の財産を預けるようなものである。それぞれの力に応じて、一人には5タラントン、一人には2タラントン、もう一人には1タラントンを預けて旅に出た。早速5タラントンを受け取った者は出て行き、それで商売をして他に5タラントンを持ってた。同じように2タラントンを受け取った者も他に2タラントンを持ってた。しかし1タラントンを受け取った者は出て行って穴を掘り、主人の金を。ここでまずイエス様は、天の国はと言ってこの話を始めます。天の国は、前回学んだ10人の乙女の例えでもそうでした。イエス様はオリーブ山で弟子たちについて、エルサレムの崩壊について、そして弟子たちに対してエルサレムの崩壊やご自身の再臨についてお語りになりました。そして今の時代、私たちがイエス様の再臨に備えてどのように生きるべきかについても教えてくださったのです。14節に出てくるある人、またこの後何度も登場する主人と呼ばれる人は、イエス様のことを表しています。イエス様は前の例え話では花婿として現れました。そしてこの話では主人として登場しています。ここで使われている主人というのは、ギリシャ語でフィリオスという言葉、イエス様のことを指して主と呼ぶときに使われる言葉です。15節には、それぞれの力に応じて、一人にはごたらんと、一人には2タラントン、もう一人には1タラントンを預けて旅に出たと書かれています。イエス様は私たち一人一人のことをよく知っておられる方です。この主人もしもべたちの力をすでに知った上でタラントンを与えました。そしてそれぞれに責任を委ねられたのです。ではこのタラントンとは何でしょうか。タラントンはお金です。特に18節ではそれがお金であったとはっきり書いてあります。タラントンは重さで表すお金の単位です。それはとても大きなお金でした。当時労働者が1日働いてもらえるお金1デナリは1タラントンの6000分の1でした。つまりこの1タラントンというのは6000日分の給料であり、今日のお金にすれば数百万円から 1000万円ほどのお金があったともいうことが言っているでしょう。これだけの大金を預けたということは何を表しているでしょうか。それはイエス様の素晴らしい恵みの大きさです。イエス様が私たちに与えてくださる恵みはとてつもなく大きなものです。イエス様は私たちの罪の借金をすべて帳消しにしてくださっただけでなく、私たちが神の国のために働いていくために必要な資源をすべて備え与えてくださっているのです。実はこのタラントンという言葉はとても広い意味を持っています。お金だけでなく知識、健康、力、時間、知性、チャンス、人間関係、また仕事、責任、また神様から与えられた特別な賜物、さまざまなものを表しています。そのようなものを神様は日々私たちに与えてくださっているのです。ではタラントンはお金ではないのかというとそうでもありません。私たちが日々使うお金もまた神様がくださるものです。そして私たちがそのお金をどのように使うかということもとても大切なことです。お金の使い方にはその人の心が現れるからです。私たちが自分のお金を自分の楽しみのために使うのか、あるいは貧しい人、病気の人、そしてイエス様をまだ知らない人のために使うのか、それによって私たちの人生は大きく変わっていきます。今日出てくるしもべたちはタラントをどのように使ったでしょうか。最初の2人はすぐに行動し、もらったものを2倍に増やしました。でも最後の人は行動を遅らせて、ただお金を穴に埋めただけでした。増やして働くという前向きな行動ではなく、掘って隠すという後ろ向きな行動を取ったのです。イエス様は私たちにもたくさんの賜物を与えてくださっています。それは決してちっぽけなものではありません。自分に与えられた賜物を低く見積もることがあってはいけません。タラントンが高価なものであるように、私たち一人一人に与えられているものもかけがえのない素晴らしいものです。しかしここで問われているのは、せっかく与えられているその賜物を私たちがどのように使っているかということです。すぐに行動してそれを生かしていくのか、それとも何もせずに大したこともないからといってしまい込んでしまうのか、そのことがここで問われているのです。20節から30節までには、主人が忠実なしもべと不忠実なしもべに対してどのように評価したかということが描かれています。忠実なしもべは報いを受け、不忠実なしもべは罰を受けました。20節から23節を読みします。まず5タラントンを受け取った者が進み出て、他の5タラントンを差し出していった。ご主人様、5タラントンをお預けになりましたが、ご覧ください、他に5タラントンを設けました。主人は言った、よくやった、良い忠実なしもべだ。お前はわずかなものに忠実だったから多くのものを任せよう。主人の祝宴に入りなさい。次に2タラントンを受け取った者も進み出ていった。ご主人様、2タラントンをお預けになりましたが、ご覧ください、他に2タラントンを設けました。主人は言った、よくやった、良い忠実なしもべだ。お前はわずかなものに忠実だったから多くのものを任せよう。主人の祝宴に入りなさい。この2人のしもべに対して非常によく似たやり取りがなされていることにお気づきになったでしょうか。どちらもしもべは自分が預かったタラントンを2倍にして主人にお返ししています。そ そして主人の評価や報いの言葉も全く同じです。2人のしもべは同じ報いを受けました。これはとても大切なことです。神様が量的な成果よりもどれだけ忠実に仕えたかを見ておられるということを表していると言えると思います。たくさん儲けたから偉い、たくさんのことを成し遂げたからすごいということでは決してないのです。与えられたものを感謝し、与えられたものに忠実に生きた、そのことを主人は喜んだのです。だから主人は二人にこう言うのです。よくやった、良い忠実なしもべだ。お前はわずかなものに忠実だったから多くのものを任せよう。主人の祝宴に入りなさい。そしてこの言葉はイエス様が私たちにかけてくださる最高の褒め言葉でもあります。与えられた力、与えられた時間、与えられた才能が多いか少ないかは問題ではありません。与えられたものを感謝し、それをどれだけ忠実に神様のために用いたかが大切であるのです。イエス様はそのように忠実に神様に仕えていくものに豊かな素晴らしい報いを与えてくださる方です。主人の言葉から私たちがイエス様から受けることのできる報いが大きく3つあることが分かります。3つの報いのうち1つ目はイエス様が褒めてくださるということ。イエス様が褒めてくださるということです。イエス様は言われました。よくやった、良い忠実なしもべだと。そのようにイエス様が私たち一人一人にも声をかけてくださるのです。私たちは人生の中でがっかりすることがあります。本当は自由に飛び回っていろいろなことをしてみたい、でも一歩前に進むだけでも辛く苦しい時があります。そんな時に人から褒められ励まされるととても嬉しくなります。しかし人からの褒め言葉は一瞬で終わってしまうのです。人の褒め言葉のために、人の称賛を得るために働いているなら、またすぐにがっかりしてしまうことになります。人の評価はいとも簡単に変わってしまうものであるからです。でももし私たちがイエス様のために、イエス様のためだけに働くならどうでしょうか。最終的にイエス様からよくやった忠実なしもべだと言ってもらえるその日が来ることを信じ、その日だけを目指して私たちがまっすぐに生きていくならどうでしょうか。そのように私たちが生きるなら、どんなに辛いことがあったとしても少しずつ希望を持って前に進んでいくことができるのではないでしょうか。この世の道のりは険しいものです。上り坂で誘惑も多く、またがっかりすることが何度もあります。でも私たちはその向こうにある天の国を知っています。そしてその日を目指して私たちは前に進み続けることができるのです。だから心が沈んだ時、イエス様を見上げましょう。今の状態や過去の栄光にばかり目が向く時、私たちは未来に目を向け直しましょう。イエス様が私たちに褒め言葉をかけてくださるその日が来ることを思いましょう。よくやった、忠実なしもべだとイエス様にお会いするときに言ってもらえるその日を待ち望みつつ、日々歩ませていただきましょう。そして二つ目の報いは、もっと大きな働きを任されること、もっと大きな働きを任されることです。これで終わりだ、もう休みなさいではなく、イエス様はもっと大きな働きをしもべに与えられました。イエス様は言われました。よくやった、忠実なしもべ、良い忠実なしもべだ。お前はわずかなものに忠実だったから多くのものを任せようと。小さなプロジェクトをちゃんとやり遂げたね、 では次はもっと大きな仕事を任せるよとイエス様が言われるのだというのです。不思議なことに思われるかもしれませんが、しかしイエス様を信じて神様の国に入るということは神様の働きのチームに加わるということでもあります。イエス様と共に治めていくということです。そしてそれはアダムとエヴァが罪を犯す前にあのエデンの園で与えられていた神様のために働く喜びを私たちが回復していくということでもあります。今この地にあって神の国のために忠実に働いていく人は将来もっと素晴らしい働きを任されることになります。神様は今もそして将来も私たちに意味のある働きを与えてくださいます。それは罰としてではなく報いとして祝福として与えられることです。私たちはその祝福を感謝を持って受け取っていきたいと思うんです。そして最後のこと、3つ目の報いはイエス様と共に喜ぶこと、イエス様と共に喜ぶことであります。21節と23節には同じ言葉が記されます。よくやった良い忠実なしもべだ、お前はわずかなものに忠実だったから多くのものを任せよう、主人の祝宴に入りなさい、主人の祝宴に入りなさいとここで言われています。イエス様は私たちを天の国へと導き、この上ない喜びへと招いてくださるのです。天で開かれる救い主イエス様との祝宴に私たちは招かれています。そしてその時私たちはいつも喜んでおられる花婿なるイエス様と共に喜ぶこととなるのです。神様のイエス様からの褒め言葉を受け、もっと大きな働きを任され、そして何よりもイエス様ご自身の満ち溢れる喜びの中に入っていくことができる、この3つの報いを私たちは覚え、心に刻み、そしてその日を待ち望みたいと思うのです。その日を待ち望みつつ、与えられているタラントを精一杯用いていきたいと思うのです。日本に最初に福音が伝わったのは1549年、フランシスコ・ザビエルが来日した時でした。その後、キリスト教は爆発的な勢いで日本中に広がっていきました。それから20年後、1570年から8年間、カブランという宣教師が日本宣教の総責任者として滞在したそうです。カブラル宣教師は滞在中このような手紙を残しています。私は日本人ほど傲慢で貪欲で不安定で偽善的な国民を見たことはありませんと。ところがフランシスコ・ザビエルはこのカブラルとは全く逆の手紙を残していました。彼はこう書いています。日本人は私が出会った民族の中で最も優れている。彼らは一般的に良い資質を持ち、悪意がなく交際していて非常に気持ちが良い。日本人が20年間の間にそんなに変わってしまったのでしょうか。そうではありません。ザビエルとカメラルの見方が違っていたのです。ザビエルは日本に対して、日本人に対して大きな可能性を見ていました。しかしカメラルは日本人に可能性を見出すことができなかったのです。ザビエルが日本に来て20年の間はイエス・キリストを信じる人が大勢起こされましたが、カブラルが来てからの8年間はほとんど救われる魂が起こされなかったそうです。このザビエルとカブラルの見方の違いは親子の関係とも似ているかもしれません。親がどこまでも子供を愛し信じ続けていくとき、 子供は育っていきます。でもどこかで、ね、もし諦めてしまダメだと思って諦めてしまってサジを投げてしまうならどうでしょうか。そこで子供の成長は止まってしまいます。神様がどこまでも愛し続け信じ続けてくださったように、子供を愛し信じ続けるとき、子供は大きく成長していくわけです。神様はまさに私たちにとって良い父親のような方です。神様は全ての人に素晴らしい賜物を与えておられます。その賜物は一人一人違います。大きさもきっと違っているでしょう。しかしその一つ一つはかけがえのない大きな可能性のある賜物なのです。そしてその賜物が私たち一人一人誰一人例外なく与えられているのです。まず私たちはそのことを信じるものとならせていただきたいと思います。石田ランと預けられたしもべは、石田ランと預けられていたにもかかわらず、自分には何にもできないと思ってその大切な石田ランとも土の中に埋めてしまいました。そのように私たちも自分に与えられている賜物を土の中に埋めてしまうなら何の役にもしません。それどころかその賜物さえも取り去られて歯ぎしりをすることになってしまいます。私たち一人一人に与えられている賜物は素晴らしい賜物であり、またその賜物には無限の可能性があります。そのことを信じて神様が与えてくださった賜物を感謝し、それを忠実に用いつつ神様の素晴らしい御業を見せていただきましょう。そしてやがてイエス様の前に立つとき、よくやった、良い忠実なしもべだ、お前はわずかなものに忠実だったから多くのものを任せよう、主人の祝宴に入りなさいと、そのように言っていただけるような歩みを、また今週1週間一歩一歩歩ませていきましょう。祈ります。愛する天のお父様、あなたは私たち一人一人に言い尽くせないほどの大きな恵みを、賜物を与えてくださっていることをありがとうございます。主よ、でも自分には何もできないと言ってその賜物を用いることをやめていたこと、あなたの前に感謝を持って忠実に働くことを怠っていたものだったことをお許しください。神様、どんなに小さな賜物であったとしても、それはあなたが恵みとして与えてくださったものです。あなたは私たち一人一人のことを愛を持って導いてくださっています。そのことを覚えて感謝を持って私たちが歩むことができますように、あなたから受けたものを精一杯用いてあなたにお仕えすることができますように助けてください。そしてやがて来る報いの日、また大きな働きを、もっと大きな働きを任される日、そして喜びに満たされる日を、主は私たちが心待ちにしながら今週1週間もあなたと共に、あなたのために働いていくことができますように、私たち一人一人を憐れんでください。弱い私たちを導きください。感謝をし、愛する主イエス様のお名前によってお願いします。
アーメン。